おばさんのうち、高野敦志。おばさんのうちは、下町の込み入った路地の奥にあった。母の姉の嫁ぎ先だったので、子供の頃はよく遊びに行ったものだ。おじとおば、おじの母とその妹、いとこの五人家族だった。呼び鈴を押すと、生け花の師匠だった、生きに和服を着こなしたおばあさんが出てきた。おじの母の妹で、おじの母とはいつも金さん銀さんみたいに張り合っていた。それに負けじと泣くのが座敷院の陳だった。手前が家族の集う居間で、奥がおばあさんたちの城だった。そこには歌舞伎の團十郎や玉三郎の写真から美人画をもとにした教え羽子板、やっこさんの和田子、浅草寺の雷よけのお札など、江戸情緒が漂う別世界だった。いとこが踊りの稽古をさせられている写真もあり、火鉢に乗せられた釜からはいつもほうじ茶の香ばしい匂いが漂ってきた。おばあさんたちが生まれ育った世界がタイムカプセルみたいに保存されていた。おばがなぜこの家に嫁いできたのか。そこには映画のような物語があった。戦時中、おばと恋仲となった大学生は、学徒出陣で海軍に入隊した。ミッドウェー海戦で南方の制空権を奪われた日本軍は、敵艦に体当たりする神風特攻隊を組織し、成人して間もない若者を募っていた。上官に指名されれば嫌とは言えない。一人息子だったおじも、母や恋人に後ろ髪を引かれながら、特攻隊に志願することになった。突撃する一週間ほど前、おばは花束を持っておじに別れを告げに行った。もう二度と会えないと思うと、胸が引き裂かれそうになった。そして終戦。あと数日戦争が続けば、おじも敵艦に体当たりして、海の藻屑と消えるところだった。思いもかけない生還と再会。島落とし用の出発はついに訪れずと同様のドラマがあったのだ。念願の結婚となるはずだったが、ことはやすやすとは進まなかった。おばの父、僕の祖父が闇市でメチルアルコールを飲まされ、40半ばの若さで急逝したからだった。働き手を失った僕の祖母は、結婚に断固として反対した。一家の家計はおばの給料に頼っていたからで、妹二人はまだ女学生だった。そこでおじとおばは会社の役員を仲介にして、両家の交渉を頼むことにした。床の間にはおばが生けた花が飾られていた。稼ぎ手がいなくなるのも困るだろうと、おばの給与の半分は実家に入れるという妥協案が示された。跡取り娘なんだから嫁にやるわけにはいかない。強硬に反対した祖母は生け花を持ち上げると、こんなもんと言って庭に投げ捨てた。交渉は決裂した。おばはすぐに家を出たかったが、大店だったおじの家も空襲で怪人と化していた。うちも焼けて、何もなくなっちまったけど、身一つでおいで。おじの母の温かい言葉で、疎開先のアパートに転がり込んだ。それから幾年かは実家とは縁を切ったような状態だった。ただ苦難の道はさらに続いた。初孫が生まれるというので、家にお産婆さんがやってきた。難産でなかなか生まれてこない。昭和20年代は、帝王切開など稀だった。ようやく生まれてきた男の赤ちゃんはすでに息絶えていた。しばらく子供ができることはなかった。数年の月日が流れ、再びおばは出産の時を迎えた。今度は元気がいい女の子が生まれた。ようやく授かった命におじ、おば、二人のおばあさんの愛情は注がれた。僕が子供の頃の記憶にあるのは、一家に幸福が訪れた頃の情景だった。 いとこは多くの衣服やおもちゃを買ってもらった。その中には僕の家では決して与えられない高価なものもあった。ミニチュアの家には本物そっくりに作られた親指ほどのテレビや洗濯機、掃除機などが備わっていた。衣服の一部はお下がりとして僕に与えられたのだが、家で洗濯した時にびっくりした。シャツの裏側には魔物から守るためのお札が縫い付けられていたからだ。平穏な歳月が流れていった。いとこが成人するのを見届けた後、二人のおばあさんはこの世を去っていった。新築した家は半世紀が経ち、江戸情緒が漂っていた部屋もおしゃれな洋室に変わっていた。特攻隊の生き残りだったおじも、白い顎ひげを蓄えた仙人のような姿になっていた。80半ばまで生きた後、妻と愛娘に看取られて息を引き取った。賑やかだったうちも、おばといとこ、それに数代目の座敷犬だけになった。90歳を迎えたおばの心配は、二人の妹の病状だった。東日本大震災と、東北沿岸を襲った大津波、福島第一原発の爆発と放射能汚染、妹たちの認知症がそれと関わりがあるかは不明だった。なんで二人ともこんな風になったんだろう。お正月やお彼岸に集まってごちそうを並べて歓談したのも今では遠い記憶となった。下の妹も亡くなり、上の妹、つまり僕の母も認知症を患った上に車椅子での生活となっていた。その頃世界中に未知のウイルスが蔓延した。大型客船から感染が広がるや、店内のマスクや消毒薬が消えていった。人々はマスクを買い求めるために薬局の前に長蛇の列を作った。大学生は入学しても校内に入れず、小中高の行事もすべて中止となった。在宅勤務が広がり、職場での会食もなくなった。外出や移動を慎むように言われ、四六時中マスクをするようになった。マスクをしているから人の顔が覚えられない。他人と話すこともなくなり、人と人の絆も失われていった。思い出を作ることができず、灰色の時間が延々と流れていく。家に閉じこもった人々はストレスが発散できなくなり、日々の不満を家族にぶつけた。友人との交流もなくなり、会うのをひたすら拒む相手を疑心暗鬼の目で見るようになった。通勤電車に乗ってるから無症状感染してるって言いたいんだろ。吐き捨てるように電話を切ってテレビをつけると、放送しているのはウイルスのニュースで、ワクチン、ワクチンと接種を促す声ばかり。そんな中でも一度だけ、車椅子の母を自動車に乗せて、おばさんの家に連れて行った。普段は電話をかけてきても、おばは僕の母とは話したがらない。姉のことが誰だかわからず、ろくに返事もしない妹を思うと、悲しみが嫌勝るからだった。あれだけ賑やかだった正月を懐かしむかのように、テーブルには食べきれないほどのごちそうが並べられていた。90半ばになるというのにおばの話は止まらない。テレビに出したらびっくりされるんじゃないか。アナウンサーでも言いまかしてしまうほど頭の回転も早いし、止めどもなく言葉が出てくる。この人も喋らないと認知症だなんてわからないわね。言うことがすべてトンチンカンな妹であっても、ご機嫌な顔してご馳走を食べてるのを見ると、昔の楽しかった思い出が蘇って、心が和んできたのだろう。おばさんは本当に元気だね。私だって、いつ行っちゃうかわからないわよ。冗談交じりで話している顔が、今でも脳裏に浮かび上がる。実際に会って話したのはこれが最後になった。インターネットには特別承認されたワクチンについて様々な情報が流れていた。海外では副作用で亡くなった人も 出ているらしい。それについておばに電話で話すと、私もそんなもん打ちたくないわよ、という答えが返ってきた。ところがしばらくして連絡したとき、予防接種をしたという答えに、僕はどうしてと言葉を詰まらせた。感染したら大変だと医者に言われ、不本意ながら打ってしまったようだった。何ともない様子だったが、数日後、おばは倒れて病院に運び込まれた。ひどい出血をして、ふらふらして立ってることもできない。輸血してもらうと持ち直したので、自宅に戻って普段の生活を続けた。ラーメンなど好きなものを食べていたが、トイレに入ったまま出てこない。脳出血を起こしたらしかった。緊急入院して脳内に溜まった血液を抜くなどしたが、ついに回復することもなく亡くなった。おばさんの家にはいとこと座敷犬だけが残された。仲良く暮らした家族は仏壇の位牌に祀られていた。もはや笑い声も母と娘で言い合う文句も響かない。時折思い出したように、座敷犬が泣くばかり。家族は消えてしまった今に、まだおばの魂はとどまってる気がした。耳を澄ますと早口で何か喋っている。私はもう年なんだから、死んでしまってもしょうがないと思ってたんだよ。長生きさせてもらったからね。ワクチン打ったせいかなんか、私だってわからないんだよ。もうそっとしておいてもらいたいんだ。ただ許せないのは、まだ若い人たち、小さな子供にもワクチン打たせようとしていること。副作用で苦しんだり、亡くなった人もいるっていうのに、日本のテレビや新聞はほとんど報道しないじゃないか。安全なのか、危険なのか、判断する材料さえ日本人には与えられていない。私は戦時中、大本営発表に騙されて、多くの人が死んでったのを見たんだよ。爆弾が頭を直撃したり、黒焦げになってしまった人もね。その頃とは状況が違うって言うかもしれないけど、やってることは同じだとしか思えない。ニュースを鵜呑みにしちゃいけないんだよ。自分で情報を集めなさい。今は戦争と同じなんだから、自分で身を守らなければ生き残れないんだよ。がらんとした今の中で、懐かしい声だけが響いている。それは僕の妄想かもしれないが、おばは住み慣れた家をまだ離れがたく思っているようだった。可愛がっていた座敷犬は気配を感じてるらしく、しきりにおばの影を探していた。